ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブボリューム2、さて先週ですね、会津若松に行ってですね、鶴ヶ城とか白虎隊とかね見てきたんですけれども、なんかあの旅でちょっと歴史に目覚めてしまいましてですね、今週も歴史に関する旅を選んでみました。はい、まあ新潟県で、まあ、一番有名な偉人といったら上杉謙信公でございますけども、今日は上杉謙信のね、ことで盛り上がっております。上越市に来ております。今風林火山なんかも放送されておりますし、この上越今暑いわけでございますけれども、謙信公祭にはあの GACKT さんも参加しまして大盛り上がりだったようでございます。ということで今日はヤンキマ的偉人探訪第1弾なんだそれ、上杉謙信公の巻と題しまして、謙信公ゆかりの地をドライブいたします。でですね、今日はスペシャルゲスト、新潟県文化財保護連盟理事、花ヶ崎先生に来ていただいております。
よろしくどうぞお願いいたします。
はい、もう謙信公のスペシャリストということで。
いえ、とんでありません。はい、はい、まあ、ただ長くね、50年近く、
はい、
はい、上杉謙信中心にやってるわけです。
は
あ、ただまあ私の場合は戦国期が研究テーマですから、
はいはい、
大体まあ関ヶ原の合戦、
うんうん、
あの石田三成、ああいうところまでが守備範囲になってるわけです。
いやもうね、歴史マニアにしてはそこら辺がたまらないところですからね。
そうですね、やはり謙信、景勝、直江兼続、
はいはいはい、
直江兼続っていうとやはり関ヶ原の合戦と、まあ、こういうことでやはり一番この注目される時代であるわけです。
なんか歴史は熱いわけですよこれね、新潟県から見ても。で我々今春日山城の方に、春日山城跡って紹介した方がいいんですかね。
そうですね、春日山、まあ、城跡とか、
はい、
春日山城、あとどちらでも結構です。
おお、はい、でこれから我々はどちらに向かっていけばいいんでしょうかね。
あ、本丸跡に向かうわけですけれども、しかし、まあ、歩いてもわずか、そうですね、10分少々ぐらいですから。
あ、本当ですか。
ここからは
じゃあその本丸の方に、じゃあ、はい、はい、ご案内していきましょうか。
はい、はい、それであのこういう山にはですね、
はい、
こう石柱が立ってるわけです。
はい、
例えばここにはちょうど、自動車を降りたところにですね、
はいはい、
天笠大海の神宅跡と、これ天笠大海、実際今驚いておられますけどもね、実際ここに住んでいたかというとそうじゃないわけ。
あ、違うんですか。うん、
これはね、江戸時代末から明治にかけての春日山城の絵図があるわけ。
はいはいはい、
そういう絵図に基づいてこういう石柱が立ってるわけ。だから本当にこういう書いてある通り、そこに、武将たちが住んでいたということにはならないわけ。
なるほど、なるほど。はい、よし先生、ここが頂上ですか。
そうなんです、ここが春日山城、標高180メートルの本丸跡になります。上越市、まあ、今は高田平野と呼んでおります。高田平野が一望のもとに、それからさらに直越港、すなわち上杉謙信の軍港ですね、
はい、
これも眼下に見渡せるわけです。
もう一望できますね。
はい、完全にこのですね、周りが山に囲まれた、そういうそのいい場所なんですね、この春日山城というのは。したがってこの春日山城自身が築城されたのが、まあ、14世紀半ばと、
はいはいはい、
すなわち上杉氏が越後へ入ってきたその時に、このここが一番この上越を全体掌握できる、まあ、地理的に一番いい場所だということで、ここが、まあ、春日山城として築城されたということなんです。だからもう他にこれほどいい場所がこの上越ではないんです。彼は19歳でこの春日山城主になったわけ。
19歳
でね、
まあ未成年で一国一城の主に、
はい、そして、49歳で亡くなるまでの間、約30年間、
うん、
この春日山城を本拠地にして、関東行くこと13回、
お、
川中島行くと5回、能登越中10回、ね、合計戦ったことが約70回、43勝2敗25引き分け。まあ、私それだけじゃあんまりインパクトが強くないもんだから、
うんうんうん、
野球のように勝率出してみた。
お、勝率、
勝率ね、
はい、
95.6%。 もう戦国武将本当に最強ですね。
おお、ということで今日はですね、先生にご案内してもらったんですけども、まあ、なかなかこう皆さんがね春日山城の後に来て、先生に話聞こうっていうと、これまた難しい話なんで、
そうですね、はい、
一般のラジオを聞きの方が、こういうお勉強できる機会なんていうのはあるんでしょうかね。はい、
あの今最近ですね、観光ボランティアガイドというのを要請してるわけ、
はいはい、
私もあの上越コンベンション協会、
うん、
で、まあ、講師になって行って、そして、私の担当は春日山城、上杉謙信、
はい、
もうすでにこの辺に終わったわけ、また、
うん、
新しい人たちね、そういう人たちがまたこの春日山を案内する。
お
だから要するに上越コンベンション協会の方へ申し込んでもらえば、これ無料です、
う あ、そうなんですか。
無料ですね、完全に。そういう人たちが、観光ボランティアとしてここでもって案内してくださる、こういう場が一つあります、
はい、
これも私も積極的に上杉謙信の話をしてるわけ、
うん、
で今回のこの企画展においてもやはり上杉謙信、直江兼続に対して、ついての話をするわけ、それをボランティアがみんなこう学習して、
うん、
それで自分の、ね、知識として案内してもらう、こういう企画を今上越でやってるわけ。
その企画展というのはこの近くでやってるんですか。
そうなんです、すぐこの山の下にですね、春日山城の下に、上越市の埋蔵文化財センターってなるわけです、
はい、
そこでもって12月の2日までやってるんです。
あ、じゃあ結構長いことやってるんです ね、
そうですね。
じゃあ早速、じゃあ行ってみましょうか、その企画でね、はい。さあ、ということでございまして、企画展の会場の方に聞きましたけども、かっこいいですね、パネルが。
そうですね、やはり市が心を込めて、企画したもんですから、はい、
うん、越後上越上杉謙信公企画展、かっこいい。
まず入り口を入りますと、ちょうど上杉謙信時代の、まあ、ライバルですか、
出た
武田信玄と、それからまた北条氏康、あと織田信長、
はい、
それからあとこの地元ではですね、上杉謙信軍団の中で最も強い男、
うん、
鉄をも打ち抜くような強い男だと、こう謙信に言わせた柿崎景家、もう野球で言えばもうトップバッターですね、本当に破壊力のある武将です。
なるほど。
それからあと直江兼続、上杉海賀、うん、まあ、こういうその、時代を担うそういう人たちの、まあ、話が中心になるということで、
あ、
まず謙信の場合は何といっても義のための戦いと、実はですね、
うん、
じゃあ上杉謙信は手紙の中で義についてどう語っているのかということになるんですけれども、上杉謙信31歳の時、
常陸の国、今の茨城県の佐竹という武将がですね、織田、織田じゃなくて佐竹の
ということで、花ヶ崎先生、今日は一日ありがとうございました。
いや、どうもありがとうございました。
謙信公の、研究を50年続けてらっしゃった先生から見てですよ、学徒の謙信はどうなったんですかね。
まあ、いろいろその、ね、皆さんに聞かれるんですけれども、
はい、
やはり私よかったんじゃないかなと。
あ、本当ですか。
ああいうカリスマ的なね、
はいはい、
しかも新しい上杉謙信像、これからね、うんうん、小中学校の生徒さんから、まあ、上杉謙信だ、こんな感じだったのかなというふうに、まあ、でイメージとして持っていただける。
あ、いいイメージを持ってもらえればね。
そういう意味ではね、うん、非常に、まあ、よかったなと私思ってます。
なるほど。いや、面白かったな。結構今鳥肌立ってんだよね。面白くて、はい、12月2日までやってます、越後上越上杉謙信公企画展。入場無料ですから、ぜひここで勉強して、で春日山城を登ってみてください。はい、ということで先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。ご苦労様でした。
じゃあまた来週。
NEXCO Information。
NEXCO 東日本新潟社からのインフォメーションです。新潟エリアで実験中の ETC 限定料金割引社会実験が10月1日から上越エリアでも開始されます。割引適用条件が満たされると通行料金がおよそ 30% 割引となります。割引を受けるためには祝日を除く月曜日から金曜日までの平日に指定するエリア内のみを ETC で走行してください。時間は指定するエリア内の入り口または出口のインターチェンジを15時から17時までの間に通過していただく必要があります。なお、上越での指定エリアは北陸道米山インターチェンジから糸魚川インターチェンジ、および上信越道上越高田インターチェンジから上越ジャンクションまでのエリアが対象となっております。詳しくは高速道路のサービスエリア、パーキングエリアや道の駅などに置いてあるチラシ、ポスターをご覧ください。ネクスコ東日本新潟支社からのインフォメーションでした。